屋
山根のアジャイルラジオ。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
なんかちょっとテンション高い、
ちょっとねちょっとねお酒飲んでるし、ね、で仕事帰りだしね。
ああ、仕事帰りね。
もう8時半だよ、まあ、
もう休もうよ。
やだよ、ね、やとりあえずやろうよ
はいはい、ということで
ひどいな、
ま、始まりました
よ。相変わらず初っ端からひどいよね。
始まりましたよはい、ね、もうゴールデンウィークも明けたところ、
明けましたね。
あの、収録してるんですが、
はい
はい、
ゴールデンウィークなんかしてました。
ゴールデンウィーク走りに自転車で走りに
行って、相変わらずネタがないですね、
はい、ネタないですね、はい、まあ開発の方はね、細かいネタがいろいろあってですね、
うん
うん、なんか変数の付け方とか使用書の書き方とかでですね、
う
ん、作りやすさって全然変わるんやなっていうの
を、ね、いろいろ、
うん、
はい、
経験的に、
うん、
また噛み締めながら開発をしてるんですけどね。ね、やっぱおっさんになったらね、いろいろこうした方がいい、ああした方がいいっていうのはね、どんどん出てきて。
あ、え、若い頃だってあったでしょうよ。
あったけどね、あったけどね。ほんでもう一つ悩むのは、その相手がお客さんやったりした場合ね、
うん、
それを言うべきか 言わないべきか。
言わなきゃダメでしょ、
うん、そう思ったんで言うでしょ、
うんうん、
どんどんどんどん出てくるんですよ。どんどんどんどん遅れが進んできて、いや作れちゃ、その通りに作れって言われれば作れるんですけども、こうした方が
ダメなものはダメだねって言えばいいじゃん
そうやねそうやね、そこの葛藤がね
え、言えばいいじゃん。何が葛藤なの？
いや、やっぱ時間かかるんですよ。一回言うと、じゃあ直しますって言って、また日にちかかるんですよ。
え、でも書いてある結果は一緒でしょ、う
ん、書いてある結果は一緒。
別に仕様が違うわけじゃないんでしょ。
ああ、まあ、まあ、
今の土屋さんの
言い方、仕様書き方が。
書き方の問題でしょ、うん、別にじゃあ無視して進めばいいじゃん。
まあね、まあいろいろあるんですけども。
だからそれってユーザー教育というか、お客さん側の教育じゃないですか。
そうですよね。それはやる。そこを どこまでやるのかっていう、
ね。どこまででも許すだけやればいいんじゃない？
ね。あの、ずっとね、あの、同席してる場合やったらね、それでもいいと思うんですけども、一応、請負いでやってるんで、なかなか週に1回、30分程度の
請負いで使用書をお客さんに書かせてる意味がわからない。お客さんが書いてる意味がわからない。
お、どういうこと？
請負いなんだから仕様決めるのはこっちでしょって思うけどね。
はあ、だからお客さんのレベルが違うんですよ。開発者なんですよ、うちのお客さんは。
それだって責任を負えないじゃん、
うん、負えない。だから向こうが設計書を書いて、こっち側はそれをコードに落とすっていう役割分担になってるんで、うん、あの、なかなか突っ込んだところまで行きにくいですね。
要は一括で受けるね。
うん、仕方ない。向こうもちゃんと設計のところは自分たちでやりたいという意図があるんで。
設計するのは書きゃいいのにな、コードね。
うーん、それが足りんねえねまあまあ
なんで書いた方が早いじゃ ん自分で設計書書くより。
ああ設計書はいるって言うんですね。ほんで難しいです、
うん、意味がわからないと言いますけどね、うん、って言うと、うん、多分来なくていいよって言われるんでしょうね
そうそうそう、
別に来なくていいよでもいいけどね。
あ、はいはい、いや、うちは困るんで
なんで違うお客さん見つけりゃいいじゃんって思うけど、うん、聞いてないことを祈ろうか土屋さんのお客さんが
まあまあまあそんな感じで。山根君の方はどうでした、
はい、僕はゴールデンウィークはね、ずっと子供と遊んでたんで、
はいはいはいはい、
あんまり仕事しようと思ってたんだけど勇んで仕事をしようと思ってたんだけど、うん、結局仕事してなくて子供と遊んでたな。
はいはいはい、はい、ネタがないじゃないですか。
あるよあるある。ゴールデンウィーク前にちゃんとちゃんと、はいはいはい、僕はアジャイルジャパンの大阪サテライトに参加してきたよ。
はい。
てかネタがないな言う割には土屋さん全然さ、うん、イベント来へんやん、
うん、
イベント探し、イベント来てネタ探しなよ、
うん、なるほどね アジャイルのね。
いや別にアジャイルじゃなくてもいいけどさ、なんか言い方にあれだね。
え？
言い方があれだね。
あれか。で、どうだったんですか、アジャイルジャパン。
アジャイルジャパンね。
4月16日。
はい。
はい。
いや、よかったんじゃないですか。
サテライトの方に。
うん、僕サテライト。
大阪。
うん。はい。サテライトね、ジャネットさんの話は聞きたかったんですよね。
うん、ゲスト
公演の。
ゲストさんの。うん、はい。
でも、ちょっと残念だったのが、あんまりテストの話してないんだよね。
ん？でも、ホームページ見ると、アジャイルテスティングというふうに。
うん、でも、なんだろう、結局、テストはどう作るかっていうと、コミュニケーションから生まれるからっていうところで、で、コミュニケーションを取るためには、その、オフショアとかいろいろな、
うん、
地域がもう若い世界で開発してることが多いから、うん、そういうところでちゃんとなんだろう、そういう文化の違いとかも受け入れながら、うん、コミュニケーション取らないと、うん、いいテストは作れませんよという話だったんです
。ちょっとなんか、オフショアの話も絡んでっていうことで、
文化の違いとか。まあ僕らからするとオフショアってなんかちょっとネガティブなイメージなのかな。
はいはいはい
は
い、
多分世界的には、うん。
英語圏の人たちは普通にやってる
んでしょうね。違うんでしょうねとは思うんですね。その、あえてだからその24時差があるのとかをメリットで使ったりとか、はいはいはいはい、なんか日本でのオフショアって言うと後ろ向きなことが多いじゃないですか。
うん、やっぱ言葉の壁がね。
そう、だからオフショアとか思っちゃうんだけど、うんうんうん、多分向こうでは死活問題なんでしょうね。そもそもやっぱり、例えばアメリカとかはそうじゃない、はい、別に民族が単一民族じゃないじゃないですか、はいはい、ああいうとこって、はい、いっぱいいろんな何々系の人とかいっぱいいるから、うんうん、文化の違いとかそういうのは加味して話しないといけないんだっていう話が、うん、
ああなるほどね。
で横塚さんの話はね、はい、面白かったよ。次の人の
横塚さん、
うん、
あ
もうアジャイルじゃない企業は死ねって言うみたいな。
え、なぜ？
もうだからその、うん、まあ、僕らはよく言ってるけど、何年も、なんだろう、企画をして、何年後とかにアプリが出てるスピードで、世界に勝てるかと。
うん、ああ。え、ここの会社さんって世界と勝負してるんですかね。
いや、今はそういう話関係ない
よ。関係ない。もうちょっと一つ外の、立ち位置でお話されたんですかね。
ちょっと、だから、うん、経営層ですよね。だから、この人ね、うん、顧問の人なんですけど。
そうか。
はい。
うん、
デザイン思考とかそういう話も踏まえて、一緒に。
うん、
もう、使用決定権が、だから、社内にないんですよね、っていう話とかは、もう、まさにその通りだと思うんで。
社内っていうのは、どの、社っていうのは、どの単位で言ってますか？
自社。
自社。
うん。
開発会社ではなくて。
なんで開発会社がそもそも要件決めるの？その辺からおかしいよ
ね。関係ないですよね。う
ん、なあ、うん、今までの SI ってお客さんが要件決めたでしょ、
うん、
基本的にはもう要件決めるのはお客さんじゃないんだよねっていう、ユーザーなんだよねっていう、
うんうんうん、
でユーザーの行動を見て結局ユーザーが望むもの、
うん、
ユーザーを観察してユーザーが欲しいものを提供していかなきゃいけないってなってくると、
うん、
その 3カ年計画とかありえない、
うんうんうんうん、
みたいな話。
でもこの人はシステムズっていう会社やからシステムの開発をする問答を取る会社。
いや会社まで僕興味ない
し。どういう立場の人かなっていうのがちょっと。
えなんで立場関係あんの？
いや SE さんの話をしてるんか。
ん
聞いてみないと分かんないですね。
は
い、
言ってないのが分かんないですね。なんだろう。何話立場が違うと話の内容が受け取り方が変わるの？
いやいやいや。どの視点で言うてはんのかなって思
う。経営者視点という形で語ってましたよ、うん、そういう意味では。
うん、経営者もいろいろあって、その、なんていうの、ユーザーとなる会社の経営者もあるし、開発会社の経営者もいますし、
うん、
そうなるとどっちなんかなと、ちょっと思ったんですね。
ああ、あんまり気にならなかったから、うん、全然僕、興味もなかったわ。話してる内容だから。
ああ。いや、一応、ソフト会社をやってるもんで、
うん。
その立場で考えるのか、それともユーザー側の会社の立場でそう言ってはんのかっていうところが、
うん、だからもうそこの切り分けないと思うんですよね、僕、
うんうんうん、
もうすぐなくなると思う。
何がなくなります？
そこの垣根。
あ
ーユーザー企業だからシステム知らなくてもいいっていう時代じゃない。
はいはいはいはい。システムが分かってないと、
システムが分かんなく、IT 分かんなく、これからのビジネスって、
うん、
正直生きていけると思ってないですよ。それなりに普通の企業でやってる以上は。
うんうんうん、
それをだからもう SIR とかに丸投げして、何かものができると思ってる企業は多分少なくとも成長できないんじゃない、
うん、なるほどね。
っていうぐらいだって IT 変わったと思いますよ。
うん、
昔はコストセンターだったけど、うん、そろそろ武器になりつつあるよね、
うん、そうですね、うん、大きな会社さんではもう絶対そうですよね。小さなところはまだまだなところは、
うん、っていう話をしてたのが次の、うん、次からサテライトなんですけど、うん、長澤さんが話してたんだよね、
はい、長澤さんの話は どんな
長澤さんの話はね、正直ね、はいはい、いい意味で裏切られた。
お
僕も多分ね、長澤さんの話ね、3、4回聞いてて、
はい、
あの、言い方悪いけど、どうせまたデブオプスだなと思ってたんだけど、うん、まあ、どうせまたデブオプスだったんですけど、話の内容としてはやっぱり綺麗というか、よくまとまってて、
はい、
聞きやすいと思って。
はいはいはい、
で、そこでだからなんだっけ、うん、システムオブレコードの話とシステムオブカンバセーションなんだっけ、はい、違った、エンゲージメントだ。
うん、
っていうシステムには2つ目的があってっていう。
カンバセーションとエンゲージ
メント。いや、カンバーメーセーションは間違えました。
あ違う。
システムオブレコードとシステムオブエンゲージメント。
はい。
で、もう、システムオブレコードはどっちかというと業務 AP とかの、うん、その社内システムとか、
うん、
だから過去の取引とかそういうのをどんどん蓄積して記録していくっていうのが、システムオブレコードっていうシステムの形態の一つで、
はい、
もう一つはシステムオブエンゲージメントはだからブランド力をつけたりとか、うん、顧客とキャッチアップしたりとか、
うん、
そういうなんて言うんだろう、外とつながるためのシステム、
はいはいはいはい、
で、あのもうシステムオブレコードはある程度大きい会社できてるんだよねっていう話で、
うんうんうん、社内のね情報システムっていう
か、
うん、
だからこれからシステムオブエンゲージメントをやっていかなきゃいけないんだけど、
外との関連を深めていく、はい、うん、
でもシステムオブエンゲージメントって最初から体系立てて整理できないわけですよ、
うん、
どうやればキャッチアップできるかとか分かってりゃムハハだじゃん、うん、こうやったら顧客獲得できるとか、
うん、
分かってたら会社なんか潰れへんし、うん、いつまで行っても右肩上がりじゃないですか。
そうですね、その辺の戦略も含めて、
そうだ、やってみて、うん、結果どうだったかっていうのを短くリサイクルで判断しながら、うんうん、あの作っていかないと、うまくいかないよねっていうところで、うん、
あ、はいはいはいはい、いろんな戦略というか、
うん、
これやってみてこれやってみてっていうような手が打てない
ということ
です
ね。で、そういうところで例えばその開発と保守分けたりとかして、それでその速度が間に合いますかっていう、そういうのとね、横塚さんの話を受けて長澤さんの話はおもろかったよ。
ああ、うん、そうですね、保守遅くなりますね。
うん、もう多分ね、保守っていう垣根すら本当はないんですよね。
うん、
エンドないはずなんですよ、システムオブエンゲージメントって。
ああ、はいはいはい。
だから言って継続的にお客さんとキャッチアップし続けなきゃいけないし、
うん、
ブランド力は維持し続けなきゃいけないから、
はい、
多分終わりはないんですよね、
うんうんうんうん。それをうまくやるためには、やっぱりその保守とか開発とか分けてる場合じゃないよと。
みたいなね。
うん、社内の場合やったらまだ分けててよかったんですかね。
システムオブレコードの方は、うん、多分ゴールあるんですよね、
うん、
ある程度、
ある程度、
うん、
うんうん、まあその辺もフィードバックはかかっていくんでしょうね。
フィードバックはかかっていくと思うんですけど、うん、別システムとか、
うん、
なんて言うんでしょうね、
うん、
そのシステムのあくまで拡張だと思うんですよね、
はい、
なんか注文データ保存してるところに違うデータ保存しようとは思わないじゃないですか、
うん、
あの隣に別のシステムができることはあるかもしれないですけど、うんうんうん、
やっぱ分けて考えますよね。
うん。
うん、なるほど。
僕はちょっと不勉強だったんで、この分け方はあんまり言葉的には知らなかったんで、
うんうんうん、
面白かった
です。知らないですね。
うん。うん、で、次の牛島さん。
はい。
牛島さん、モノタロウっていうあの。
ああ、知ってますよ。
はい。
はい。
あそこのシステムスクラムで作ってるんだって。
おー、尼崎じゃなかったですかね。
うん、
私結構このホームページ好きで、
うん、
なんていうかな、
はい、スクラム
で工場の
商品を
扱ってるようなとこなんで、うん、
スクラムで作ってるみたいですよ。
へー、すごいですね、
うん、で、うん、初めてのスクラムっていう形で、
はい、
入門すごいとっつきやすい、
うん、
いいセミナーだった内容だった
と思います。スクラムやったらこうなった、
はいはい、
あ、
パネルディスカッションがグダグダだった気がします。
まあ、
まあ、あえてグダグダにした感じがせんこともないんですけど、で、その後、まあ、ビアバッシュとかあったんですけど、
はい、
ビアバッシュの時はね、これ、スポンサー本当はアジャイルウェアの川端さんがやってたんですけど、
うん、
スクラム同関西なんじゃないかっていうぐらい、スクラム同関西が LT しまくってて、ひどいな、スクラム同関西って。
いやいやいや。
LT4 回ですよ、4回。
いやいやいや、まあね。
川川さんと、田口さんと、僕と、山本さん。
あなたも一味じゃないですか。
4人でね、スクラム同関西の UT やってて、はい、こいつは何やってんだみたいな、
う
ん
う
ん、
まあね、アジャイルというくくりやからね。
はい、スポンサーは、まあ、アジャイルウェアさんです。はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ほんまやね、うん、マークがバーンと入ってますね。
バーンとですよ
ね。一社だっけ。はい、
はい、
なるほど。
そんな感じ
で、そんな感じで、
だから来りゃいいのにと。
キンキンなんかあります？新しい。
ありますよ。
はい、
ね、
はい、
スクラムドン関西の。
またお前らかみたいな。
うん、またお前らかなんですけど。
スクラムなんですね、もうアジャイル。
いや、そんなことないって。そんなことないって。
なんか、うん。いや、いいんですけど。
え、何その言い方。
いや、いいっすよ。
なんで、だ逆に言うと、なんで XP とかが不甲斐ないんだと思うよ、僕は。
ああ、うん、それはあるかな。
5月24日。
うん、5月24日。
他にスクラムブートキャンプ大阪が。
はい。日曜日ですね。
ありますなんですけど、はい、確かもうね、満員御礼なんですよね。ああ
確か。山根くんはそこにまた。
僕はまたこれ大したこと言わない。僕、スクラム概要ぐらいしか喋んない。
はいはいはい。またレポートを期待して
ね。いや、でも内容的には多分あんまり前もやったんで、
うん、
3月ぐらいでしたっけ、うん、前スクラムブートキャンプはやったんで、うん、今度スプリ、もう一回やるっていうだけなの。内容的にはそんなに。うんうん、
入門的な。
はい。なんかそのスクラム、うん、なんか目の敵にしてるよね。
いやいや、してないよ。喧嘩なんか打ってないよ。
またスクラムとか、アジャイルイコールスクラムなのとかって言われると、僕は他のや、他のプロセスというか、他の人たち不甲斐ないんじゃないのと思う。
うん。そうだね。はい。
でも XP 頑張って、僕は XP はまた来ると思うけどね、うん。また来るという言い方変ですけど、結局、スクラムじゃ物作れないんで。
うんうん、
スクラムだけだと。
うんうん、だから、まあ、作り方っていうところはね、やっぱどっかで押さえておかないと。
うん、スクラムは合意形成とか、どっちかっていうとそっちの側面が強いんでね、
うん。でもやっぱソフト開発で何がネックかって言ったら、決まらへんっていうところがね。
だから決まらなくても進められますよというのは、うん、アジャイルにとっては、アジャイルの一つのいいところでもあるので。
そうそうそう。だからまあ、ある意味スクラムがいいツールなんやろ
う
ね。
そうですね。う
ん、確かに、そのものが決まらへんっていうのが、ボトルネックになってるのは、
まあ、決まってくんない、ロードマップは決めてくんないと困るんだけどね、
う
ん、あっちフラフラ、こっちフラフラして、
そうそうそうそう、
どっち行きたいんですかみたいなね。うん、
じゃあ、IPA 行きますか。
はい。
はい。今日はですね、68ページ、逐次の統合。
はい。
です。
これ、ここに書いてある英語、よく意味がわからんね。
Only one pair integrates code at a time。
何なんでしょう。
カタカナで読みましたけどね。
うん、
はい。まあ、まあ、
Google 翻訳さんに、訳してもらうと、うん、唯一のペアは一度行動を統合しますっていうね、ちょっとなんだろう、この、うん、
ちょっとまあまあ読み進めていけば何か分かるかもしれ
ない。Google 翻訳大丈夫か。なんか翻訳機作るとか言ってたよね、とか思って。
まあそこちょっと心配ですね。はい。
はい。
一歩ずつ一歩ずつと。別名なし。
はい。
ようやく、複数の修正箇所があるならば、一つずつインクリメンタルに修正してその都度統合する。その結果問題の特定がしやすくなる。
いきなり突っ込みたいよね。
はい。
僕ね、これ修正箇所じゃなくて、はい、修正理由だと思うんですよね。
理由？
うん。修正する理由が複数あるなら、うん、一つずつならば僕はこの
文章。理由？
うん。
理由なんか。
だって箇所ってすごく曖昧で、うん、じゃあ A っていうクラスと B っていうクラスがあって、うんうん、B っていうクラスのインターフェースを変えますって言った時に、うんうんうん、そこ修正するんですけど、
うん、
でもそれは当然呼び元も修正変えるじゃないですか。
そうですね。
箇所は異なりますよね。
なるほどね。はいはいはいはい。だから、まあ、その理由っていうのはそういう意味ね。
うん、だから何かの目的で変えたんだから、うん、その目的に対応するものは一個ずつやりましょう。二、うん、つの目的のものを一緒にこ、
うん、
コミットするのはやめましょう。
はい、
だったらすごく意味は。わかります、
うん。複数の修正ないよ。
うん。
理由という。
理由ですね。僕は理由っていう言葉が。
うん、あ、そうなんだ。内容なら、ま
あ、内容ってでもそこで切れていいかどうかっていうアトミシティの問題があると思うんですよ。
ほう。
結局トランザクションだと思うんですね。
うん、難しいな。
まあ、内容でもいいですけど、内容って多分それも言葉、
うん、そうやな、あやふややな、すごく。
まあ、理由もあやふやだって言われたらそれまでなんだけど、
うん、まあ、言わんとすることは、だから、過疎ってすると、そのコードの一部分みたいに
見えちゃう。コンパイルでき、コンパイルが通らないものをコミットされる可能性が、
うん、
おバカさんが読むとね。
はいはいはいはい。修正
クラス違うもん、別のクラスだもん、逐次統合って言ってたもんって言って、なんかインターフェース変えたのに呼び元変えないとか。
いやー、ああ、そういうこと？
いや、なんか、箇所って書くと、そういうミスリーディングを誘発するよね、とは思うよ。
ああ、そこ気ぃつけてくださいね、皆さん。
僕ぐらいかな、突っ込むのは。
うん、
はい。
はい。状況、はい。開発者は構成管理リポジトリを用いて既存のコードに修正を加え、複数人で開発を進めている。
はい。
問題、統合する際に複数の修正が含まれていると、どこが問題であるかわからなくなる。ビッグバン統合。は
い、これ状況さ、別にさ、複数人って入れなくてもいいと思うんだよね。
一人でもそうやんな。
うん。人はそんなに頭良くないよねっていう。
うん。一、うん、個ずつしかできへんよね。
はい。
うんはい、ビッグバン統合と言われるように多くの結合を行うと複雑さが高まり、結合の困難さが増す、うん、場合によっては統合が失敗することがある、
はい、
その際統合時に複数の変更セットが含まれていると失敗の原因を特定することが難しくなる、
はい、
問題がある変更セットがリポジトリに格納されているとそのコードを使用してさらなる問題を引き起こす可能性が高い、
はい
まあそらそうやな。
ここは全くもってその通り
ですね。その通りですね。フォース、開発者は並行して開発を進めたい。
はい。
リポジトリには問題のあるコードは含めたくない。
はい。
問題のある状態を最小限に防ぎたい。
はい。
うん。状態を最小限に防ぎたい。まあこれを時間かな。
時間ですね。
時間やね。
はい。
うん。はい。解決策。インクリメンタルに少しずつ修正しよう、
はい
統合に含めるのは一度に一つの変更セットだけにしよう、
まあ、ここが多分理由っていうことでしょうね。
そうやね、
はい、
一つに、一度に一つの変更セットやね、
はい
うん、だからペアって書いてあったんですね。
上はそうですね、はい、もうなんか変更セットって言葉でも嫌だね。
変更セット
ってあんま使えへんな。チェンジセットでいいよね、うん、なんか、
うん変更の組とかね。
いやー、余計に分から
んわ。分からへんか。
まあ、だから、チェンジセットでいいんじゃないかな。
はい。一度に一つの変更セットを統合することを心がけていれば。
だってその上のインクリメンタルがだって型からあんなもんね。
うん、恥ずかしいとこやね。
いや、酔っ払ってるからすごい余計なとこに突っ込んでるな。
はい。
はい、
もし何か問題が起こった場合に、原因は統合に含めた変更セットであることが、容易に分かる。
そうですね、
うん、開発者は一つの意味ある単位の変更セットかっこテストコードが含まれている
ちゃんとここに書いてますね、はい、
構成管理ツールにコミットする。
多分ここがペアと言ってるところなんですね。テストコードが含まれてるとか多分そういうところがペアにかかりそうですね、
うん、
もしかすると
変更セット
いやペアさっきの
うん、
オンリーワンペアインテグレーツコードをアットアタイムのペアってなんだろうと思ってたのがこのテストコードが含まれるのというところで含まれてるのかな。
そう。いや、まあいいや。
あれですか？僕ね、この辺苦手、英語がわかんないからなんだけどね。うんうん、なんか、ペアって聞くと、A と B って感じがするじゃんって思うから。
はいはいはい。一つのペアでね、ワン、うん、オンリーたった一つのペアって、ね。
他の意味があるのかどうかがわかんないんですけど、だここが、カッコテストコードが含まれているというところまで含めると、
うん、
実コードとテストコードという意味で。
ペア？
ペア。
ああ。
という意味で意味が通るかなみたいに思ったんだけどね。
なるほどね。はいはいはい。うん。を構成、何やったっけ？
構成
変更セットを、構成管理ツールにコミットする。
はい。
その度に統合を実施してコミットした変更セットが正しく動作しているか、既存のコードを壊していないかを確認する。
どうやってするんだろうね。
どうするんやろうね。テストを動かす？
まあそうなんでしょうね。分かってるよ分かってるよ。
はい。問題がなければそのまま先に進み、もし問題が発生した場合は該当する変更セットを取り消す、あるいはすぐに問題に対応する必要がある。問題がなければそのまま進
む。ちょっと不思議ではあるけどね。
どこが？
問題がなければ先に進みと、進みってことは、
うん、
まず問題があるかないかはコミットする前は確認してないのかな。
スタートの話やから、これ。
まあまあいい、
テスト通ってからコミット
まあ普通はしますわ
ね。ねまあいいや。で、継続的インテグレーションツールを使用している場合は、
あら、最近の、ごめんね。邪魔して。最近の Git とか使ってると、テストが通ったものだけをテストが通ったブランチにマージするとかっていうのは、うん、CI ツールがやるよね。
うん、
やることができるよね。
うんうん、そのことを言ってる？
いや、ではないと思う。ではないと思う。
うん、
まあ、ここは単にローカルで動いててもしょうがないからねってことだと思うんですけどね。
うんうんうんうん、
はい。ごめんなさい、邪魔しました。
はい。で、継続的インテグレーションツールを使用している場合は、統合タイミングをコミットごとにしておくことで、変更セット単位の統合が可能になる。
はい。
うん。
使わずに逐次統合って何やってんだろうね。量やるわ。多分、逆にきついと思うんだよね、コストがかかるから。うん、
はい。ユニットテストの自動化や継続的インテグレーションは必須となるだろう。
ですね。
またテスト駆動開発を実施することで逐次の統合が行いやすくなる。
ここはよくわからん。
テスト駆動開発を実施、だから
テスト駆動開発が逐次統合を後押しするとあんまり思わないけどね。
まあ一個ずつ一個テストを書いて、いやまた違うな。その話じゃない、ね、
統合の話とはちょっと違う、うん、テストは当然あるで、うん、ユニットテストでテストが自動化されて、うん、継続的インテグレーションがあるということまでは、うん、これここまで必須はすごく合意なんだけど、うんうんうん、テスト駆動開発が逐次統合を行いやすくなる理由は正直よくわからない、う
ん、統合やもんね、うん、一個一個のそのモジュールの中の、開発を逐次に行うというのはテスト駆動開発かな。
うん
ね、テストコードを書いて実装してっていうのを、
そうですね、そのテストが通ればコミットするっていう意味なのかな。
うん、
うん、あ、なるほど勝手に納得しちゃった
勝手に
はい、
はい、開発者が共通の部屋で作業していれば互いの変更についての情報共有がしやすく問題切り分けを行いやすい、
はい、
インテグレーション専用マシンがあれば開発者が手動で統合を行っても良い。そうすると確実に逐次の統合を実現できる。そうなの？そうなの、確実にできるの？
いや、っていうか、こう書くと、インテグレーション専用マシンがないと確実に統合が実現できなそうだし、指導じゃないと確実にインテグレーション、逐次統合はできないと言ってるようにも読めるのは嫌ですね。
なんか、ミュウミュウが怒ってきそうやね。
なんか怒ってきそうですね。そもそも手動で統合とか、あの人絶対怒るよ。ありえへんって言い出すよ。
あ、
しかも、そうしたら確実なんですよっていう意味がわからないですよね。人はミスするでしょうって思っちゃうから。
人の手が入るからね。うん、まあ、どういう意図かちょっとよくわかりませんけども。
インテグレーション専用マシンは欲しいねと思うんだけど。
うんうん、欲しいね。
はい。
はい。留意点。開発者が並行して変更セットをコミットしている場合は、逐次の統合ではコミット頻度に追いつかない可能性もある。
うん。
うん、
はい。
テストコードが存在しないと、逐次の統合で既存のコードを壊していないのかの確認が取れない。
はい。
うん、効果。統合時の問題対応を素早く行うことができる。構成管理リポジトリに問題のあるコードを混入させる確率が激減する。
うん、
うん、
激減まではまあいや、はい、
らしいですわ。
はい、
はい、というような内容で、
はい、利用例が面白いね。
利用例読んでみましょうか。
うん、
はい、逐次の統合は、全体の 40% の事例が適用していた。規模別の切り口では、小規模では 48% 適用していたのに対して中大規模では 17% に低下している。開発人数が多くなるほど逐次の統合が困難になることが推測される。
実はこれね、
うん、
でも中大規模の方が必要なはずなんですよね、
う
ん、
と思うよね、
うん、
どうなの、
多分ね、これ僕ね、これは勝手な予測ですけど、うんうん、中大規模って多分ね、うん、開発が分かれてるんですよね、
うん、
開発場所が、うん、で、外に多分ね、構成管理リポジトリ多分ね、公開できないから、
あ、
週1とかに行って統合とか、多分そういう後ろ向きな理由もあるんじゃないかなと思うんですね、うん、なこの書き方だと、
うん、
人が多いと逐次統合は難しいっていう風に読み取れるんですけど、うん、多分人の多さはそんなに関係ないと思うんですよ、
うん、そういうなんていうインフラの問題、
うん、僕これインフラなんじゃないかと思うんですよね、うん、もう GitHub でいいじゃんと思うんだけど、個人的には
GitHub なんですか。
いや、ビットバケットの方がいい。
いやいや、
いや僕ね、うん、前から僕は言ってますけど、はい、ソースコードは機密なんて一切ないと思ってるので、
うんうん、
ソースコードを外部に公開していけない理由って何もないと思う。
まあいろんな考え方ありますけどね。
え、じゃあ何ですか。
設計図っていう考え方。
設計図は本来いい設計であれば、うん、パターンに乗っ取ってるはずなので、高知なんですよ。
うんうんうんうん、
だ高知なものを隠す必要性がどこにあるんですかという。
特許の話とかどうなんでしょうね。
あ、そう、特許は例外。特許とか暗号化とか、うん、そっち系の話に関してはソースコードは当然隠蔽されるべき話ではあると思うんですけど、うん、業務システムだよ。業務システムの中に、うん、秘匿しなければいけない要素なんか何一つないです。
うん、著作物としての扱いはどうなんですかね。
だから著作物としても別にフリーでいいじゃないですかと思うんですよね、うん、
誰が書いたかというのは明確にしておいて、
別にそれも明確になってなくてもいいと思うけどね。
勝手に利用せと
してもいいじゃないですか。いやむしろ利用されるようなコード書いてますかって話だよね。
はいはいはい、
お前ら書いてないだろう、うん、とても利用する気にならないコードしか書いてないだろうとしか思わない
という考え方もあると。
まあその僕も、僕もやっぱマイノリティなの。
いや、なんというか。
これね、逆のことを言ってなくて、蓄次統合、あ、話元に戻すと、
はいはい、
戻す、蓄次統合をするなら、当然、うん、蓄次、更新もしないといけないんですよね、自分のローカル環境のソースコード。
うん、そうだね。
うん、これはね、言っとかないとダメかな。うん、多分、なんか大きい、だやっぱさっき言ったとチェンジセットが大きくなることは当然あるわ。どうしても大リファクタリングとかしてるとね、
うん、
チェンジセットが大きくなると、うん、頻繁にとりあえず最新は取り込まんでおかないと、
うん、
それこそコンフリクトを起こしやすいんで、
うん、
逐次統合をしてるのであれば、うん、誰かがコミットしてるということは、うん、頻繁にアップデートもしなきゃいけないってことなんですよ ね、
ローカルのタイミングをちゃんと、
う
ん、
それは言っとかないと、結局自分のところでしばらく、自分のローカルで逐次統合されなくなるので、
うん、
コンフリクトしまくってコミットできないっていう。
ね、そこも一個ずつ、逐次やらないと、後で大変なことになる。
ローカルも逐次統合しましょうねっていう。
そうだね、うん。はい。
みたいな感じで。
感じで。
そんな感じで。
そんな感じで、今日はこの辺で。
さよなら。
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。誰か僕を呼んでる、だけど僕は知らない。